ッとできる人が集まるハピネスラジオ。FM 舞鶴をお聞きの皆さん、こんにちは。FM パーソナリティの井上光陽です。この番組は FM 舞鶴パーソナリティでハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事のワンランクアップのヒントにしていただく仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内ではFM 舞鶴 77.5MHz、 そしてインターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。私は日頃は社員教育のお手伝いや会社の課題解決につなげるワーク型研修などを行っております。それでは約30分お付き合いください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社橋梁貨物輸送の提供でお送りいたします。改めまして皆さんこんばんは。皆さんお元気でしょうか。12月になりました。早いですね。もう今年も2020年もあと1ヶ月となりました。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。私はですね、やっぱでもね、この2020年いろいろ本当にいろいろこうね変わりましたよね。まあ、5月4月ぐらいの自粛というねところから始まり、私もお仕事の形がだいぶ変わってきました。そこで今後自分の先の、まあ、近々の未来のために今は、また一からやり直すつもりで、スタートに立ったつもりで、いろいろと来年の、準備をしております。皆様どのようにお過ごしでしょうか。さあ、私はですね、ここ最近、このね、コロナ禍においてなかなか研修をするって難しくなってきたんですけども、まあでもね、もうこの状況でじっとしてるわけにもいかないっていうこともあり、だいぶ研修のお仕事も実施されるようになってきております。でその中で、毎年ですね、させていただいているのが、女性社員のためのワンランクアップ仕事術講座っていうのを開かせていただいてるんですね。でこの講座がですね、なかなかの、評判でありまして、結構ね、会社から、行ってきなさいって言ってくださって参加されている女性社員さんや、まあ、自ら受けようと思って、来られている社員さんなどね、が集まるんですが、今年はですね、やっぱりこうちょっと、小さめにね、コロナもまた第3波のような波にもなってきているような様子なので、なかなか集まれないんですけども、実施できました。でそこでね、女性社員のためのなんですが、まあ結局男性社員も同じですよね。ワンランクアップの仕事術というこのテーマで、やらせていただきましたので、その中でたくさんねお悩みをお聞きしたんです。ですのでそのお悩みから、ぜひぜひお伝えしたいと思います。どれにしようかな。そうですね、まあね、ミスした時なんかミスしちゃうんですけど、ミスしないためにはどうしたらいいですかとか、その声も一番多かったですし、あとやっぱ効率、なんかいっぱいいっぱい仕事があるにもかかわらず、まあ、どんどん仕事、上司から仕事を振られてしまう。でその時に、またそれでまたいっぱいいっぱいになっちゃう、そういうのどうしたらいいですかっていうね、そういう結構効率についても割と出てきましたので、じゃあここ今日はですね、仕事の効率について、コツをお伝えしたいと思います。皆さんもありませんかね、こういっぱいいっぱいになっててもう何からやっていいか分かんないとか、時間内に終われなくて焦っちゃうとかってありますよね。あるんですよ。それも 例えば主婦の方でもそうですし、あの別にね仕事に限らず本当ずっとそういう効率とのこうね一日のスケジュールって、効率とのこの、ね、うまいやりくりをいかに、するかによって時間の使い方って変わりますよね。なので効率アップの時間管理というのを、お伝えしたいんですけれども、まずですね私の場合ですが、何かこう今日一日することって決まってますよね。でその一日することっていうのを、闇雲に始めるんじゃなくって、紙にとりあえず書くっていう作業からします。何々さんのメールの返信とか誰々に、営業のご案内をするとか、どこどこのテキストを提出するとか、まあ、今日中なり、明日にかけてでも、やらなくてはいけないことっていうのを書き出します。ずらずらずらっと。それでその後に、時間横に時間を書いていきます。例えばこれは午前中で終われそうだな、これは明日に回そうとか、期限ですね、それを横にこう書いていきます。で、まあ、そうすると今日中の午前中午後明日とか明後日とかに期間でこう分けられるので、まずそこで分けちゃいます。であとはそれを、ね、こなしては赤いチェック線を引くっていう作業、たったこれだけですけども、闇雲に仕事をこう開始するよりは、あの必ずねそこにゴールが見えてくるので、とあとし忘れるっていうのがなくなりますので、まあ、必ずそこから始めるようにしていますね。皆さんなんか工夫はされてますでしょうか。きっとね、されてる、いろんなね工夫をされているとは思うんですけども、まあ本当にもう初歩的なやり方としてはそういうのも、ありですよね。はい、必要です、必要です。でこのね、あのやったことが消えていくとまた嬉しいんですよね。あー、なんかこうすっきりした目標達成、まあ、小さいですけども目標達成したっていう気分にもなりますので、モチベーションにもつながり、やすいので、やっぱり見えるかって大事ですよね。目で見えるっていうのはやっぱり脳に一番刺激があると思うので、それは分かりやすいですよね。であとですね、作業効率なので、まあ、作業改革、ね、本気で作業改革をしたいときにはっていうね、そんなやり方があるとして、会社の中とか、まあ、その部門なのか自分のやってる仕事もそうですけども、きっとねあの余計なことも多分してるんですよね。なので、本当の作業改革をする場合、各会社の経営者の方々が集まられている時に、よくお伝えするやり方なんですけれども、まずその作業数、作業ですね、作業の内容、一人一人がやっている作業の内容、この部門がやっている作業の内容っていうのを、思いつくまま書き出します。朝から夕方までのタイムカードを押して帰るまでの間に作業をどんな作業をしているかっていうのをずらーっと書いていく。でどんなに少ない会社でも、まあ、200以上あると言われますが、まあどこまでをね記入するかはまあちょっと人それぞれだと思いますが、まずねやってることを書いてみる。でその作業というね、まあ、たくさん出てきました、ずらずらずらっと出てきたその作業について、続きまして、分類分け、3つの分類分けに、していただく。どんな3つの分類分けをするかっていうのはまた後でお知らせ、曲を挟んでまたお伝えしたいと思います。さあ今日の曲はですね、私も大好きな NiziU のステップ&ステップ。NiziU のステップ&ステップでした。NiziU を、ね、のファンの方、あの縄跳びダンスの NiziU ですよね。私もこのオーディションからデビューするまでの、ね、特集なんかを見てまして、本当にこう泣けてくるんですよね。 頑張ってる姿っていいですよね。それで励まされたりなんかしています。さあ今日はですね、ちょっとできる人が集まるハッピネスラジオでは、仕事の効率についてです。仕事の効率、まずは本気で作業改革をしたい場合、まずは作業をずらずらずらやっている作業というのを思いつくまま全て書き出してみる。そして続きにそれを今度は分類をする。3つの分類にしてみる。1つ目は絶対にしなくてはならない作業、まあ、例えばそれを1とするならば絶対にしなければならない作業というのに1番をつけていきます。そして2つ目にした方がいい作業、どちらかというとした方がいいかなという作業を、まあ、2番だとしたら、この作業は2だなとか、ね、書いていきます。そして3つ目はやらなくても大丈夫な作業。今まではまあやった方がね、やるべきだと思ってやってるけど、よく考えたらこの作業って隣の部署もやってるよねとか、何々さんがやっているこの作業と被ってるから、まあ、別に必要ないねとか、割とやらなくていい作業っていうのは必ずやっているはずなんですよね。なので、これまでのちょっと常識というのは置いといて、やらなくてもいい作業っていうのを3つ目の項目として3を書いていく。ではこの中でしない作業っていうかね、もう削除してしまう作業をどれにするか、 1,2,3 の中でやめてしまう作業探しですね。もちろん3番のやらなくてもね、別に大丈夫な作業っていうのはカットですよね。問題は2番、やった方がいい作業、これが会社の中に非常に多いのが問題、実は問題だったりするんですね。自分たちの中ではやった方がいいと思って、やり出していること、でもそれはお客さんにとって本当にやるべきな作業なのか。コツは、ポイントはお客さんにとって必要な作業かどうかが目線だと言われます。なのでやった方がいいっていうのでどんどん増えてきているその作業、実は別にお客さんには関係ないじゃないっていうことが、あるんですよね。例えばこんな会社さんがありました。掃除に対してすごく力を入れていらっしゃる会社さんで、社員さんがね、素手でトイレを掃除するって、でもすごくいいことですよね。いいと思います。運気的にもね、よく言われます。そういうトイレ掃除とかするっていうのは素晴らしいことで、それはいいんですけども、そこに時間を非常にかけている。で、一方でお客さんからのクレームとか、お客さんの声でどんなクレームが多いですかって聞いた時に、見積もりまだですかっていう問い合わせが多いってね、事務員さんに聞いたんですね。そしたらよく考えたらですよ、もちろんトイレ掃除は必要です。するとしてそこにかけているその時間帯ですよね。時間、例えば30分かけてトイレ掃除をしているんであれば、本来はお客さんの見積もりの方が先だったりしますよね。待たせてしまっている、あそこに見積もり頼んでもなかなか来ないよねって、それが普通になってしまっているんだったら、それは非常に、問題ですよね。だからトイレ掃除はね、やらなくてもいいっていう意味ではなくて、やった方がいいんだけども、まあ、例えばそれをね、別の人にしていただくとか、前の日のね晩に、やって帰るとか、何かそこに工夫をして、まずはそのお客様に対して待たせないとか、 お客様の要望にどれだけ近づけるかっていうところに、時間というのを集中して使った方が正しいですよね。なのでいっそのこと本気で作業改革をする場合は、この2番のやった方がいいと自分たちで思っている作業というのもカットしていく、それをしてみる。続いてですね、もう一つ、最後は1番の、 会社としてやらなくてはならない作業っていうのに絞りました。このやらなくてはならない作業について本気で作業改革するときはまたこの中からふるいにかけていく。どんなふるいにかけていくか、今残ったそのやらなくてはいけない作業の中にアウトソーシングはできないかという目線で見てみる。もしくはその逆で、アウトソーシングに出していたのを自分たちでやった方が早いであれば、そういう作業はないかという目線で見てみる。一つ目に、アウトソーシングにできないか。そして二つ目、やらなくてはならない作業だけに絞ったら、次のふるいは、二つ目のふるいとしては、セルフの形にできないかですよね。最近だったら分かりやすいのは、例えばガソリンスタンド、セルフの形にもうほぼなりましたよね。で、あれもね、最初するときはすごく勇気のいることだったと思うんですよね。ガソリンを自分で入れるっていう感覚も、ほとんどの人になかったし、ね、ガソリンスタンドに行ってガソリンスタンドでは入れてもらうのが当たり前だと思ってた時にですね、セルフという形を始めた、そのスタートされた時もすごく勇気がいったことだと思います。でも今ではどうかというと、みんな普通に入れてますよね。お客様にしていただくセルフの形にすることによって、その作業員のね、人数を減らすことができたり、もっと違うサービスのところに力を入れることが、できてしまう、そんなこともあるんですよね。なので食堂でも、まあ、食券を買うっていうのも、あれもセルフの形ですし、食べたものはこちらに持ってきてくださいね、あれもセルフの形ですよね。で、まあ、それがね、例えば人によってはそんなのは接客じゃないと、ね、心を込めてこちらが持っていくもんですよ、そういうお店、お店の種類とかね、によっても場面によっても違うので、まあ、それはそれなんですよね。だから全てがそういうわけじゃないよって、内容によってはセルフでやってもらった方がよっぽどお客さんも楽だっていう場合もあるわけですよね。なので、それがね、決して接客として今の世の中的に失礼なのかっていうと、そうでもないところもあるわけですよね。ただその場面によってはね、例えばすごく大事なお客さんが来てて、ちょっと高めのお寿司屋さんに行きましたとか、でそうなった時にね、くるくる回ってるっていうタイプとはまた違うわけですよね。だから場面によって、お店のレベルによって、レベルというかね、それこそ TPOS っていうやつですよね。どんな場面で行くのか、家族でワイワイ楽しく、お寿司食べに行こうだったらくるくる寿司でいいわけですよね。ちょっとこうエンターテインメント性があって、回ってきて、あれ来たよとか言いながら、食べる、お腹いっぱいに食べて美味しかったねって、で割と安くつっついて、それでみんなが楽しくなる、まあ、そういうレベルのお寿司もあれば、例えば一人で食べるコンビニの300円ぐらいの、ね、お寿司とかもあるわけですよね。あ、今日はこれでいいわっていう、そんな場面のお寿司もある。すごく大事なお客様をお連れして、なんかね、とか、誕生日だから、今日はお祝いにとか、そういった場面のお寿司であれば、丁寧な高めの3万払ってとか、そこのね、場面によって違うわけですよね。300円なのか3000なのか3万なのか、まあ、こういうのもあるので、そのセルフの内容にもよりながらですが、セルフという形は取れないか。そして3つ目に、AI に任せることはできないかという目線ですよね。何かその人間の作業じゃない作業のところ、 AI という作業でできないかという目線。そして4つ目に、それでもこの中からでもやめれる作業はないかというね、またそこに戻るわけです。やらなくてはならない作業の中にも、でもこれやめても大丈夫かもっていうのが必ずあったりするですね。なのでこういったことで、まずはその作業数を整理する、まあ、断捨離と同じですよね。整理する前に余計なものを一度カットしてから、残った分でまたさらに何か違う方法、手法はないかというのを探した上で、で 作業効率っていうのを測るわけですね。なので作業改革ですね、作業改革をする場合は会社全体で、やるのがいいと、言われます。なので部門間とかね、もうまたいで見ると作業、会社としての作業改革ができるっていうことですよね。まあ、こういったことも必要なんですよね。で、この間はね、事務員さん、あらゆる会社の事務員さんたちとお話ししてて、本当によくね、その仕事が目いっぱいあるんです。でもその上からでもかぶせてお仕事が来ます、どうしたらいいですか、焦ってしまうんですとかね、そういうお声もありました。なので、本当はいっぱいいっぱいなのに、ね、引き受けるということが、いいことだとは思うんですけども、その時にね、一言尋ねてみる。すみません、今これだけの仕事があって、今日はここで手一杯になってしまうんですが、今いただいたこの仕事は明日以降になっても構いませんか、とか。そこで確認作業ですよね。この作業、今いただいたお仕事は明日になってもいいのか、来週でも構わないのか、ね、それとも優先順位的に今すぐなのか、そこの優先順位を確認するという作業が必要ですよね。何でもこう引き受けてしまうという癖のある方は、逆に言うと本当にそれができなくて、期限が来てもできなくて、いろんな人に逆に迷惑をかけてしまうっていうこともあり得るので、何でもはいはいはいはい引き受けてしまうんではなくて、きっちり優先順位の確認、時間の期限の確認をする、今こんだけのことがありますよというのも知らせてみる、そういった行為が、とても大切ですよね。そうすると会社によって、ね、会社にとって必要な、ことが、遅れてしまうとか、いうことが減るはずなので、まあ、そこはねちょっとしたコツです。別に聞くのは絶対に悪いことではないので、ね、黙ってはいはい引き受けるのがいいんだではなくって、確認作業をするということをしてしまえば、きっと仕事の効率も、良くなると思います。さあ、作業効率ってね、もう みんなのね、なんかこう結構ほとんどの人の課題だったりしますよね。大切なことを後回しにして、後でね慌ててするっていうね、そんなこととかもきっと皆さん一度は経験ありますよね。なのでやらなくてはならないこと、優先順位を決めて、ね、でどこからやっていくのがいいかっていうね、一度その優先順位を見てみる。で、期限を全部書いてみて、目で見える状態にして、それをね、こなしていく。そういうのも作業効率アップとして、必要なことですよね。今日は作業効率についてでした。さあ、ちょっとできる人が集まるハピネスラジオもそろそろお別れの時間となってまいりました。この番組は FM 舞鶴パーソナリティで、ハピネス代表の井上光陽があなたの夢を叶える、あなたのお仕事をワンランクアップのヒントとなる仕事術を紹介する番組です。舞鶴市内では FM 舞鶴 77.5MHz、 インターネットサイマルラジオで全国でお聞きいただいております。また FM 舞鶴ホームページからポッドキャストで過去の放送も含めていつでもお聞きいただけます。iPhone のポッドキャストアプリにも登録できますので、ぜひとも登録してお聞きください。この番組は躍動の新世界を切り開く八坂伝説工業株式会社、物流で明日の社会に貢献する株式会社京陵貨物輸送の提供でお送りいたしました。それではまた、来週ですね、もワンランクアップの仕事術をご紹介いたしますので、またお聞きください。今日もありがとうございました。